私たち各自は毎日同じ長さの時間を迎えています。生きているすべての人に一日の長さが24時間であることには例外がありません。しかし私たち各自が毎日迎える時間の長さがすべて同一だからといって、その時間の意味と質までも同一なわけではありません。ある人が迎える時間は日ごとに新たな時間として編み上げられるかと思えば、ある人の時間は時間が過ぎるほどかえって無意味で一層無価値な時間として編み上げられたりします。一体その違いは何に由来するものでしょうか。地球の時点で一日という時間が、そして太陽の周囲を回る地球の公転により一年という時間が区別されているのではないでしょうか。したがって時間はいつも同一に過ぎない時間、それ自体に新しい時間、古い時間が別々にあるのではありません。時間は全面的に時間を迎える人によって時間の意味と質が決まるものです。それより人が変わらないならば、その人が迎える時間の意味も新たになる道理は決してないのではないでしょうか。反対に人が新しい人になったなら、その人が迎える時間も自然と新しくなるのではないでしょうか。新しい人になることは整形手術をすることではありません。新しい人間になることは心が新しくなることです。心が新しくなるということは考えが新しくなるということです。新しい心は新しい考えの基礎であり、新しい考えは新しい心の結果です。考えが新しくなれば、人の言行も新しくなります。そして人の言行が新しくなれば、結果的にその人が迎える時間、その瞬間瞬間がその人の人生の中で新しい時間、新しい日、新しい年として編み上げられるほかありません。神様がご自身が創造なされた最初の人間であるアダムとエヴァを暮らせるようになさったエデンの園は、クリスチャンがこの地に具現せねばならない神様の御国の母系です。新信者クラスを通じて学んだように、私たちがエデンの園と呼ぶ園をヘブライ語の原点はガンと表記しています。この単語は園という意味よりも庭園という意味です。しかし庭園は庭園ですが、ただの庭園ではありません。ヘブライ語のガンは垣根を立てるという意味の動詞ガーナンの名詞形です。したがってヘブライ語ガーンには必ず垣根が立てられた庭園を意味します。アダムとエヴァの犯罪により喪失したエデン、しかしクリスチャンである私たちの人生の中で必ず回復せねばならないエデンは、垣根が建てられた場所です。垣根は何かから何かを隔離するために、あるいは保護するために建てるものです。神様を信じるクリスチャンの私たちの人生の中で、エデンを回復するために垣根を建てねばならないとしたら、その垣根は何を遮断し、何から私たち自身を保護するための垣根でしょうか。言うまでもなく世俗的な思考方式です。世俗的な思考方式を遮断しなくては、神様を信じると言いながらも自分の思いが叶えられない場合、 神様の一人子のイエス・キリストを十字架に釘打ち殺したユダヤ人のように、言い換えれば習慣的な宗教人として生きるしかありません。そのように習慣的に生きては、たとえ阿房宮で生きるといえども、豪華に生きるといえども、その人の心霊の中にエデンが回復されることはありえません。しかし有限な世間の事物に仕えた人がイエス・キリストの中で心を変え、考えが新たになったなら、その人がたとえ観難の中にいたとしても、その人は神様の御国にいるのと同じです。世俗的な思考方式に垣根を立てたその人の心霊の中に、すでにエデンが回復されているからです。パウロはコリントの信徒への手紙2の5章17節を通じて次のように宣言しました。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。クリスチャンは罪によって死ぬほかない罪人が、イエス・キリストの十字架の血の中で神様の子供として、新しい被造物として生まれ変わった人です。そうであるとすれば、新たな被造物として生まれ変わったという証拠は何でしょうか。新しい心から始まる新しい考えです。新しい考えなくして、新しい被造物の現行が伴う道理がありません。ですからコロサイの信徒への手紙3章2節は、私たちに上にあるものに心をとどめ、地上のものに心を惹かれないようにしなさいと命じました。この地を圧倒する世俗的信仰方法に垣根を立て、ただ上にいらっしゃる神様と神様の御心と神様の御言葉と神様の摂理を考えるようにという命令です。その人がイエス・キリストの中で現行が新しくなる、新しい被造物として生きていくことができ、その人の時間がイエス・キリストの中で日ごとに新しい時間、新しい日、新しい土地に編み上げられるようになるためです。これが先日1月1日新年0時礼拝で申し上げましたように、私たちが新年を迎え、今年の私たちの標語、マタイによる福音書6章28節を根拠として考えてみなさいに決めた理由です。信仰には条件が伴いません。条件をつけるのは取引であり信仰ではないと申し上げました。それゆえ信仰は神様に自分の人生の優先順位をまず差し上げることです。なぜ神様に人生の優先順位をまず捧げなければならないんでしょうか。神様が私たちを創造なされた創造主だからです。私たちを創造なされたので、私たち一人一人の体質を私たち自身よりずっとよくご存知で、自分たちになければならないものを自分たちより一層正確にご存知です。その神様の御言葉に従って自分の人生の優先順位をまず神様に捧げる限り、神様が私たちの人生を永遠に責任を取ってくださることはあまりにも当然のことではないでしょうか。信仰の道理がこのように自明なのに、大部分の場合私たちは神様に人生の優先順位を置くことができず、自分に置こうとして神様を信じると言いながらも、毎日気がかりと心配と不安と焦りの中で生きています。そんな愚かな人生を生きている私たちに向かって、主が空の鳥がどのように生存しているか、子供の背がどのように伸びるのか、野の花がどのように咲くのか、 考えてみなさいと命令なさいました。ギリシャ語の動詞カタマンダノは学ぶ、観察する、実行するという意味だと申し上げました。空を飛ぶ鳥たちから一度学んでみましょう。鳥たちが春には種をまくでしょうか。秋には借り入れをして一年食べる食料を倉庫に集めますでしょうか。全くそうではありません。それなのに鳥たちは神様の摂理の中で自然を歌いながら生きていきます。子供の人間の体を子供の体を一度観察してみましょう。自分の背が子供の背が両親の心配で伸びましたでしょうか。両親の心配では子供の背を1ミリも伸ばせません。心配では自分の命を自ら短縮させること以外にこの世でできることはといえば何もありません。しかし食事を一食もまともに満たすことのできない貧しい家の子供でも神様は育つだけ育つようになさってくださいます。野の花がどのように咲いているか、咲いて育つか一度考えてみましょう。花が美しい染料を求めて探すのに苦労し、ロークしたり直接布を織るために骨を折るのを見たことがありますか。花は思い通りに飛び回る鳥たちと違い、一箇所にじっといながらも花を咲かせませんでしょうか。そんな風に咲く花だからといって花がみすぼらしいでしょうか。むしろ反対です。風紀映画の象徴であるソロモンの服がいくら華麗だからといって生命を持たない服が眩しい生命を含んだ花の美しさにかなうことはできません。しかし花が千年万年咲いているのではありません。今日眩しく咲いていて明日になればしおれて炉に投げ込まれる野の草も、神様があのように美しく着飾らせるのなら、その神様がご自身の一人子まで手放すほどに愛されたご自身の子供たち、私たちこそは言うまでもないのではないでしょうか。このように天地を創造なされた神様を思えば、神様が私たちに与えられた神様の御言葉を考えれば、自然の道理と人間の歴史を通じた神様の摂理を考えれば、私たちは人生の優先順位を自分に置こうとして、心配と気がかりと不安から抜け出せない異邦人の生き方から脱皮して、神様に人生の優先順位を捧げる真のクリスチャンとして生きていかざるを得ません。もう一度言いますと、世間の事物を人生の目的とみなした世俗的な思考方法に垣根を立て、上にいらっしゃる三位一体の神様に私たちの人生の優先順位を捧げないわけにはいきません。その時から私たちの時間が新しい時間、新しい日、新しい年に編み上げられることは言うまでもありません。パウロを妬んだテサロニケのユダヤ人たちはパウロ一行を捕まえて引っ張り出すためにアゴラのヤクザまで動員してパウロ一行が泊まっていたヤソンの家を襲撃しました。しかしその時間にパウロ一行はその家にいませんでした。ユダヤ人はパウロ一行の代わりに家の主人であるヤソンとちょうどそこにいた信仰の兄弟たち数名を捕らえ投資者たちの前に犬を引きずるように引っ張っていき嘘の謀略で告白しました。統治者たちはヤソンと信仰の何人かの兄弟たちから再びパウロに会い従わない、パウロが再び現れた場合は必ず信仰するというような 宣誓書を受け取って初めて彼らを訪問しました。夜になるやテサロニケの信仰の兄弟はパウロ一行を心を一つにして急いでベレアに身を避けさせました。日の明るいうちはパウロ一行がどんな災難に遭うかわからなかったからです。先週申し上げましたようにベレアはテサロニケから西南方向80キロ地点に位置していました。歩いてだいたい 3日の距離だったわけです。10節を見てみましょう。兄弟たちは直ちに夜のうちにパウロとシラスをベレアへ送り出した。二人はそこへ到着するとユダヤの人の街道に入った。信仰の兄弟たちの助けで夜緊急にテサロニケを脱出してきたパウロ一行が3日の道のりを歩いてベレアに到着した時はまだ昼でした。パウロは休息を取りもせずすぐにそこにあるユダヤ人街道を訪ねていきました。平素の習慣のまま街道に集まっている人々に福音を伝えるためでした。11節の証言です。ここのユダヤ人たちはテサロニケのユダヤ人よりも素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ、その通りかどうか毎日聖書を調べた。パウロがあったベレアの人々はテサロニケの人々よりずっと素直、寛大でした。韓国語寛大だと翻訳されたギリシャ語ユネゲスは本文で高潔だという意味で使用された形容詞です。パウロが街道であったベレアの人々は平素にも高潔な品格と考えを持った人々でした。彼らはパウロが伝える福音を適当には聞き流しませんでした。彼らは福音の御言葉を非常に熱心な心で受けました。彼らは真理に対してそのように自発的なひたむきな真心を持っているほどに高潔な心霊の所有者でした。しかし彼らはパウロが伝える福音の御言葉を非常に熱心な心で受け入れるだけで終わりませんでした。彼らはパウロの説教を聞き、これがそうなのかと日々聖書を詳しく考えました。パウロの説教を聞いて、その説教の内容が果たして聖書の内容に符合するのか、もしくはパウロが伝える内容が食い違うのではないか、直接確認するために日々聖書を詳しく調べたのです。詳しく考えるという言葉は詳細に観察するという意味で、何かを詳細に深く考え研究する行動を描写する単語です。ベレアの人々が詳しく調べた聖書は、当時は新約聖書が書かれる前でしたので、もちろん旧約聖書でした。彼らはパウロが伝えるイエス、人間の罪の代価を代わりに払うために、また必ず死なねばならず、また人間を永遠に生かそうと死者の中から必ず生き返ればならなかったというナゼレのイエスが果たして旧約聖書が予言したメシアであるのか確認するために日々聖書を詳しく調べました。ローマ皇帝の宮殿ではなく馬小屋の貝馬桶で生まれ、ローマ帝国の辺境中の辺境のガリラヤの貧民と交わり暮らしたナザレのイエスが、旧約聖書が証言する 神様の一人子なのか確認しようと、日々聖書を詳しく調べたのでした。韓国語、詳しく考えると翻訳されたギリシャ語の動詞アナクリノは、探索する、深く思う、審問する、調査するという意味です。これらのどの単語も深い考えが伴わなければ現実化したり具体化できない単語です。彼らが日ごとに聖書をそのように深く調べ考えたのは、単純に聖書に対する知的な好奇心や神学的な興味を充足させるためではありませんでした。12節の御言葉です。そこでそのうちの多くの人々が信じ、ギリシャ人の上流婦人や男たちも少なからず信仰に入った。彼らが聖書を日々深く考えたのは、旧約聖書が伝える神様の御言葉を、旧約聖書の土台の上にパウロが伝えるイエス・キリストの福音を信じるためでした。神様の御言葉に従って、パウロが伝えるイエス・キリストの福音に従って生きるためでした。パウロの説教を聞いて主を信じ始めた人々が、すべて平素ユダヤ人街道で集会していたベレアのユダヤ人だけではありませんでした。テサロニケでのようにベレアでも主を迎え入れた人々の中には、ユダヤ教に改宗していたギリシャ人と貴婦人も少なくありませんでした。彼らがパウロが伝えた福音を聞かなかったならばわからなかったものの、説教を聞いて聖書を深く考えれば考えるほど、彼らはパウロが伝えたイエス・キリストの中でご自身を啓示なされた三位一体の神様を信じざるを得ませんでした。彼らがそれまで抱えてきた、抱いていた世俗的な思考方法に垣根を立て、人生の優先順位を上にいらっしゃる神様に置かざるを得なかったのです。そうであるならば、日々神様の御言葉を深く考えながら、新しい被造物として生きていく彼らの時間が、毎日新しい時間、新しい日、新しい年として編み上げられるのではないでしょうか。彼らの心霊の中に、この世の何者も揺さぶることのできないエデンが日々回復されていくのではないでしょうか。しかしそれは彼らが日々聖書を詳しく考える人生、神様の前で日々考える人生を生きたので可能なことでした。考えなく生きては決して享受できない神様の恩恵でした。今日は2013年になって最初に迎える新年主日です。しかし考えてみましょう。私たちが2013年を新年と呼びさえすれば、2013年が自動的に新年になるのでしょうか。神様がイザヤ書55章6節から9節を通じて次のようにおっしゃいました。主を尋ね求めよ、見出し得る時に、呼び求めよ、近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してくださる。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く 越えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く越えている。考えてみましょう。神様の考えと神様の道、言い換えると神様がご自身の考えを具現なせる方法が私たちの考え、そして私たちの道と同じならば、果たしてそんな神様が全能な創造主であり得るでしょうか。そして私たちはそんな神様を信じなければならない理由があるでしょうか。それにもかかわらず、天地を創造なさった神様の考えと道を、針の穴よりずっと小さな私たちの考えと道の中に閉じ込めておきながら、今年一年間、私たちが私たちの人生の優先順位を果たして神様にまず捧げられるでしょうか。エフェソの信徒への手紙4章22節から24節の御言葉です。だから以前のような生き方をして情欲に迷わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、道理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。クリスチャンになるということは、今まで生きてきた古い人を脱ぎ捨て、イエス・キリストの中で新しい心で新しい人を身につけることです。しかし考えてみてください。私たちが吸収に従っていた古い人の世俗的な思考方式に垣根を立てずに、どうやって今年一年間、私たちの心霊の中にエデンの回復した新しい人を身につけることができるでしょうか。申命記10章12節から17節の御言葉です。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。ただあなたの神主を恐れて、そのすべての道に従って歩み、主を愛し、心を尽くし、魂を尽くしてあなたの神主に仕え、私が今日あなたに命じる主の戒めと掟を守って、あなたが幸いを得ることではないか。神様がご自分の御言葉通りに生きることを私たちに要求なさることは、神様ご自身のためではなく、まさに私たち自身の幸福のためです。考えてみてください。私たちを創造なさった神様が、私たちが人生をどのように幸福に立てていけるのか悟らせてくださるために、人生の使用説明書として私たちにくださった神様の御言葉以外に、私たちの人生を幸福に編んでいける道がまたあり得るでしょうか。それならば考えてみてください。今年一年間、私たちが神様の御言葉通りに生きずに、果たして私たちの人生が、私たちの家庭が幸福を享受することができるでしょうか。ガラテヤの信徒への手紙6章7、7節8節の御言葉です。思い違いをしてはいけません。神は人から侮られることはありません。人は自分にの蒔いたものをまた刈り取ることになるのです。自分の肉に蒔くものは肉から滅びを刈り取り、霊に蒔くものは霊から永遠の命を刈り取ります。考えてみてください。船を出航させもしなかった船主が、毎日港に出てきて自分の船が帰ってくるのを待っているとしたら、その人は間の抜けた人ではないでしょうか。種をまきもしなかった農夫が、秋に取り入れを首を長くして待っているとしたら、その農夫も完全でない人ではないでしょうか。それゆえ考えてみてください。肉の欲望に従って生きるのに忙しく、真理の種をまきもせずに、今年一年間自分の人生の中で永遠の真理の実が刈り取られることを望むとしたら、その人は自分に嘘をつく人である、神様を侮る人であるのは明らかではないでしょうか。 愛する教友の皆様、決して忘れないようにしましょう。2013年は再び繰り返されません。2013年は私たちの生涯で初めて迎える年であると同時に最後に迎える年でもあります。私たちの一生涯にただ一度でだけある2013年を、今年が終わる12月末に後悔と短足の中で幕を下ろすことを望む人は誰もいないでしょう。それならば、私たちは皆考えてみなさいという主の命令に従って、天地を創造なさった三位一体の神様を考えて、神様が人生の詩を説明書として私たちにくださった神様の御言葉を考えて、自然の理と人間の歴史を通した神様の摂理を考えるクリスチャンとして今年一年を生きていきましょう。パウロ使徒はテモテへの信徒への手紙 2章7節を通してこのように証言しました。私の言うことをよく考えてみなさい。主はあなたがすべてのことを理解できるようにしてくださるからです。私の言うことというのは、パウロが伝えた主の福音を意味します。主の福音を考えながら生きると、主がすべてのことに主の聡明さで満たしてくださるということです。三位一体の神様である主が、ご自分の御言葉を、ご自分の摂理を考える人々に、ご自分の聡明さで満たしてくださるのは、主が生きていらっしゃり、また私たちと一緒にしてくださっているからです。それならば、今年一年間、日ごとに主を考えながら生きる私たちの人生が、主がくださる主の聡明さの中で、どれほど美しく、新しい時間、新しい日、新しい年として編み上げられるでしょうか。私たちの能力では不可能ですが、主が私たちと共になされるので可能です。お祈りいたしましょう。私たちの一生涯で初めて迎える年であると同時に、最後の年である2013年が始まりました。今まで考えなしに生きて、毎年年末に後悔の中でその年を締めくくっていた愚かさを、今年は繰り返さないように、今年一年間、主の命令に従って日ごとに考えるクリスチャンとして生きさせてください。天地を創造なさった三位一体の神様を考えて、神様の御言葉を考えながら、自然の理と人間の歴史を通した神様の摂理を考えながら生きさせてください。全能なる神様の考えと道は、有限な私の考え、そして道とは決して等しくないことを毎日考えながら生きさせてください。世の中の事物に仕えていた古い人の世俗的な思考方式に垣根を立てなくては、私の心の中にエデンを回復できる新しい人を身につけられないことを、日ごとに考えながら生きさせてください。人生の使用説明書である神様の御言葉に従わなくては、私の人生が、私の家庭が、決して幸福ではありえないことを日々考えながら生きさせてください。蒔いた通りに刈り取るものですから、真理の種をまかなくては、今年も私が永遠の真理の実を刈り取る新しい被造物ではありえないことを日ごとに考えながら生きさせてください。私が神様と神様の御言葉と神様の摂理を毎日考えながら生きる限り、主が必ず主の聡明さで私を満たしてくださることを日々考えながら生きさせてください。仕事に考えながら生きていく私たちの瞬間瞬間が主の中で 新しい時間、新しい日、新しい年として編み上げていただき、そんな私たちの人生を通して、私たちの家庭と職場、そして教会と社会が日増しに新しくなるようにしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。